はい、こんにちは、山中です。今日の、動画の話の方はですね、世界観を使うと自然にね、人が集まるっていうね、この仕組みを、一体どういうことなんですかっていうのをね、お話の方をしていこうかと思うんですけれども、まあ、いろんな方が今ね、世界観のセッションを受けられて、世界観のブログとかを、まあ、書かれているわけなんですけれども、結局、僕ほらもともと心理カウンセラーで起業したんで、人の心理ってすごい僕自身が大好きで、すごい僕自身が探求心が多いわけなんですよね。だから、この人の心理に沿って、行動すれば、こんな風になってほしいなっていうイメージがそのまま実現しやすいと思うんですよね。人の心理が分からずに何かをしようとしても、やはり相手の人ってなかなか動かないんですよね。で、僕の世界観の、まあ、ノウハウというか手法っていうのはね、やっぱりこの世界観という、大きな大きなね、まあ、表現力等々もあるんですけれども、やっぱり、人の心理っていうのはすごい僕は活用してるというか、そこは絶対意識してますね。コンテンツを一緒に作ってあげる時とか、で、いきなり商品を、売ろうっていう流れは僕はまずは作らずに、一番最初に僕は、一つの流れを僕は順番に作っていくんですね。波紋みたいなもんですよ。水面に石ころをポチッと押したら波紋がふわっと広がるじゃないですか。で、その波紋が1個、2個、3個というような形で、まあまあ広がっていくっていう。で、それの第1波紋が、要はいきなり商品を販売するとか、いきなり自分の商品の案内するとかじゃなくて、興味を示してもらうっていうところに、持っていってるわけなんですね。興味を示してもらう。で、これはね、本当に人の心理に沿った、方法にはなってくるんですけれども、やっぱり人ってまずは、興味があるかないかで、選択するんですよね。で、興味があるかないかで、興味があるを選択すると、記憶に残るんですよね。記憶に残っちゃうんですよね。で、記憶に残っちゃうと覚えてくれるんですよ。だから、この第一ステップをどれだけ、作り込んで丁寧にやっていくかなんですよね。僕の、世界観の情報発信っていうのは。だから、商品を買ってもらうとか、お申し込みが増えるっていうのは、この、第一ステップの後、第二ステップ、第三ステップになってくるんですよ。で、この第一ステップの興味を、示してもらう。興味があるっていう風な形の選択をしていただいて、すると相手の記憶に残るっていう、この流れだけを必ず意識してほしいですよ。で、この流れは絶対忘れたらダメな流れなんですよね。で、記憶に残ると、例えばあなたの、ブログに興味を示してくださった、あなたの今やっていることに興味を示してくださった、じゃあ記憶に残るんですよ。記憶に残ると人って覚えてくれるから、また次も読んでくれるんですよね。また次も読んでくれる。ブログって、また来てくれる人って興味がないと来てくれないんですよね。覚えてないと来てくれないんですよ。それはそうですよね。だって、覚えていないと、あのブログどれやったかなっつって検索することもできんからね。で、まずは興味を、示してもらう。その興味を示してもらう切り口が結局、その人その人によってそれぞれあるんですよね。これがまた面白いですよね。それぞれある。ある人は本当に、自分の環境を生かして、吸い取るっていうのを、展開していって、で、そこに興味を示している人たちが、どんどん今生まれ出していってるっていうね、そういう風な形をしているし、ある人は、まあ、負の感情っていう風な形と、やはりすごい、まあ、人的にすごい魅力的な人なんでね、できるだけランチ会を開催して、リアルに会った人にファンになってもらうっていう。でもやっぱり負の感情を発信しているから、負の感情で検索されるっていう、反応はやっぱり現れてますよね。で、これを全体的に僕は定義っていうんですよ。定義。他にもね、たくさんね、世界観の定義を 書いてもらってる人がいるんですけど、この世界観の定義っていうふうな、まあ、一括りの表現方法なんですけど、この世界観の定義っていうのが要はどれだけね興味を示してもらう内容かどうかなんですよね。でここはもう僕の中の、まあ、直感でこういうようなちょっと切り口で言って、こういうような切り口でちょっと書いてみたいな形でやるんですよね。でこんなふうな形で山田さん書いたんですけどどうでしょうかみたいな感じで、まあ、メールとかで添削させてもらう時とかでも、僕はやっぱり僕自身があの興味の塊の人なんで、またここまで書いた方が面白いんちゃうとか、こういう風になってこないで、こういう風に書いたら、うん、さらに読んでいる人は、うん、なぜそうなるのっていうような形で、あの面白くなるんじゃないみたいな。だから結局、興味を示さすっていうのは面白くなければダメなんですよね。面白くなければ、で、あの要は百科事典みたいなことを書いても面白くないんですよ。百科事典なんかでも面白くないじゃないですか。漫画だから面白いみたいな。で、面白いっていうのは結局分かりやすくなければダメなんですよね。だからこのあたりって別に僕の中ではね、文章力とかそういうのとあんま関係ないですよね。今言ったみたいに興味を示してもらうにはどうしたらいいか、ってなると、面白ければ OK で、面白いっていうのはどういうことか、シンプルで分かりやすく表現すれば OK。 ここにプラスアルファ、人の心理っていうのを、少し理解することができるとすっごくね発信がね強くなるんですよね。発信が強くなってくるんですよ。あなたのブログにハマっちゃう人がね、たくさん現れてくるわけですよね、なのでね、僕がやってる世界観っていうのはやっぱりこういった形の人の心理で、あのもう本当この第一段階、第一フェーズの興味を持ってもらう、記憶に残る、もうここをどれだけね大事に意識してするかですよ。でここが大きな大きなお城の石垣ですよね。ここをね作れれば作るほど次に何かを案内した時にものすごく反応がいいですよね。ものすごく反応がいいわけですよね。こういったことをね、一番最初に世界観のセッションを受けていただいて、でこういうテーマで書こうっていう時には、こういうふうな形がこれから先続いていくっていうのを、まあ、意識してやっていただくといいかなと思います。だから本当に、延々に世界観の記事書いてる人もいます。でもやめちゃった人もいます。どっちでもいいと思います。でも間違いなく延々に書いてる人は、どんどんどんどん結果を出していってます。まあまあね、全員が永遠なんか書けるはずなのは僕自身が分かってるんで、それはもうね、もうその人の選んだことなんで、僕は全部正解だと思うんですけどね。いろんな形でね、世界観の、説明の方で、動画の方で、これからはちょっと撮っていこうかなと思うんでね。はい、今日はまずは、僕の方の、心理学をちょっと世界観の中には僕は、意識して、組み込んでいるっていうふうな形のお話の方をさせていただきました。ちょっと難しいかもしれないですけどね。まあ結構大事なことなんでね。ぜひぜひご参考にしてくださればと思います。山中でした。さよなら。